から復活節第一主日礼拝イースター礼拝を始めます。はじめに前奏をお聴きください。私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。お差し支えのない方はお立ちください。三英の24番。賛美歌の564番により主の祈りを捧げます。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を語らせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
高読詩編30編の2節から13節。高読詩編30編34ページです。高読詩編の34ページ下の段です。赤字を司会者が読みます。黒字を自動で入れてください。高読ください。 主よ、あなたをあがめます。
あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。
私の神、主よ、叫び求める私を
あなたは癒してくださいました。
主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、
主に賛美の歌を歌い、
聖なる皆を唱え、感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても、
命を得させることを任命としてください。
泣きながら夜を過ごす人にも、
喜びの歌とともに朝を迎えさせてください。
平穏な時には申しました、
私は今年にいられることがないと。
主よ、あなたが御胸によって
砦の山に立たせてくださったからです。
しかし御顔を隠されると、
私は恐怖に陥りました。
主よ、私はあなたを呼びます。
主に憐れみを送ります。
私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。
父があなたに感謝を捧げ、あなたのことを告げ知らせるでしょうか。
主よ、耳を傾け憐れんでください。
主よ、私の助けとなってください。
あなたは私の嘆きを踊りに変え、
あなたを踊らせ喜びを取り寄せてくださいました。
私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神、主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。賛美歌318番。 りください。聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙2の10章の1節から11節までお読みいたします。コリントの信徒への手紙2の10章1節から11節まで、新約聖書336ページです。さて、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われている。この私、パウロが、キリストの優しさと心の広さ等をもってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては、勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときには、そんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。あなた方は上辺のことだけを見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないという者たちがいるからです。そのようなものは心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。それでは、今朝の礼拝のために一言お祈りいたします。ご在天の恵み深き主なる神様、この清らかな朝、私たちをこの御堂に集め、あなたの復活を祝う礼拝のひとときを持たせてくださいますことを感謝いたします。あなたがよみがえられ、私たちに救いをもたらせてくださったこの喜びを、どうか私たちが共に喜び祝うひとときの礼拝を持つことができますように、どうか私たちの心をそのために備えさせてください。今日は二人の洗礼者、そしてまた天入会のお一人の姉妹をこの私たちの群れの中に加えてくださいますことを心より喜び感謝申し上げます。あなたがこの教会を強め祝してくださっているこの喜びを感謝し、あなたの前に喜びを申し上げます。どうかこの礼拝の中で私たちがあなたの復活された意味をもう一度思い起こし、あなたから与えられております豊かな恵みを喜び、このひとときを過ごすことができますように、私たち一人一人をあなたがあなたの愛で包んでください。特に今朝御用に当たってくださる榎本先生の唇を通して、あなたの御言葉をどうか私たちに豊かに注いでください。そして明日からのまた新しい歩みを喜びを持って歩み出すことができますように、このようにして今日世界各地で、そしてまた日本の全国の津々浦々の教会において持たれておりますその礼拝をも、あなたが共にいてください。私たちと同じような祝福が豊かにありますように、また今日この場に来ようとしてさまざまな理由の中で来ることのできなかった兄弟姉妹のことを覚えます。特に体の弱り、心の弱りを覚えて来ることのできない 兄弟たちを特にあなたが憐れみ、あなたの恵みと祝福が豊かに臨みますように心よりご祈り祭ります。特に東北の地にあって震災の影響の中でこの礼拝を守ることのできないもし兄弟姉妹がおりましたら、どうかあなたが特にその場に臨んでくださり、豊かなこのあなたの聖霊が豊かに注がれますように、今日今から持たれますこの喜びのひとときを感謝して主の御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは子供賛美歌134番、子供たちとともに歌います。最初に子供たちが、1番を、ハンドベルで演奏いたします。2番から一緒に、
子供たちはアーメン、ハレルヤの、はい、あのところをハンドベルで、歌は皆さんが歌っていただいて、ね、そうすれば子供たちはアーメン、ハレルヤのところをハンドベルでしますので、声を、
はい、ということですので、一緒に歌い出していただいて、アーメンハレルヤのところを子どもたちがハンドベルで演奏いたします。受付で取っていただきましたこの、これを一緒に歌ってください。
ちょっと付き合ってくださいね。もうちょっと座っててね。はい。今日はイースターです。子供たちが素晴らしい演奏をしてくれました。ありがとうございます。イースターはイエス様が復活された。で、これは実はイエス様が大きなことをしてくださったために、今までいらない死んでいたようなものがよみがえった。僕たちもよみがえった。それがイースターの喜びです。イエス様が、エルサレムに入られるときに、小さなロバを、もういらないよ、お前なんかいらないよと言われてたそのロバを、神様の御用ですって言って小さいロバに乗って入場されたように、復活っていうのはいらないよと思っていたことが大事だっていうふうになれること。昨日ね、鈴木美智子さんがね、お花を生けてくれました。綺麗なお花を生けてくれました。実はね、これいらないなと思ってた木があるんです。このカズラっていうかね、藤のツタですね。私が山の中から取ってきて飾ってくださいって言ったんだけど、こんなん飾れないよ言って、もう捨てられてたんです。小さいうちの部屋にね、いらない木、邪魔になるなと思ってたんです。もう1年も2年もほったらかされてたんです。で、昨日パッと見たら、そのあのツタの枝が素晴らしい花によみがえっていました。ね、事務所の、ウィンドウのところに飾ってあるからね、それをまた教会学校の子どもたちが飾りをつけて、とっても綺麗な花になりました。いらないよ、もうダメだよ、あんなものはいらないよと思っていたものが生き返る、必要とされる、これが復活ですね。ですから私たちがイエス様のご復活を本当に感謝するのは、私たちがいらないよと思っていたことが実は大事な大事な神様のことをされるということを意味します。お祈りしましょう。神様、子供たちをあなたが育ててくださりありがとうございます。どうぞこの幼い魂が主に祝福されますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
子どもたちはここで退場いたします。それではお立ちいただきまして、お差し支えない方はお立ちいただきまして、信仰告白、使徒信条を告白いたします。信仰告白、この購読し詩編の表のところにございます。使徒信条のところからは賛美歌、旧賛美歌の566番によりまして使徒信条を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは かつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、 教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に一信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きるたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは権威と題して榎本先生より新説教をいただきます。
おはようございます。先週の日曜日には突然でしたけれども、礼拝の中で丁さんから証をお聞きしました。その用紙が今日の説教の用紙の裏に印刷されてますから、どうぞまたお帰りになって読んでください。素晴らしいお証です。で、中国から来られて本当にいろんな苦しい経験をなさりながらも、しかし神様のご計画の中で本当に素晴らしい恵みに預かっておられることをお聞きしました。イースターおめでとうございます。おめでとうございます。長かった冬も明けて、百花繚乱、神羅万象が主の復活を声高に賛美しているように思います。主イエスは十字架におかかりになって亡くなられた。そして3日目に死人の中から蘇られました。この事実は私たちのキリスト教信仰の根幹をなすものです。しかしこの復活っていうのは私たちの常識をひっくり返すものであり、そのも常識で私たちの肉の思いでですね、理解したり信じたりすることのできないことです。なんぼ努力しても思い込んでもそんなもん理解できません。しかしそれは神様のなさったことです。私たちがすることではありません。神様からなさったことだと思って受け入れるしかない。朝早くマグダラのマリアともう一人のマリアが墓に見に行きますと、そこは墓にはイエス様のご遺体はなかった。そして天使がいた。天使は彼女たちに対してこういうふうにおっしゃった。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われている通り復活なさったのだ。あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれると言いました。婦人たちはびっくりしてですね、しかし驚きながらまた喜びながら弟子たちにそのことを知らせるために走っていきました。その途中でイエス様ご自身が婦人たちに現れて、 恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。そういうふうにおっしゃいました。このガリラヤに行きなさい。ガリラヤで会うことになると言われたんですが、ガリラヤというのは何だろうか。ルカによる福音書や使徒行伝を見ると、都にとどまっていなさい、エルサレムにいなさい、神殿にいなさいと。マタイによる福音書を見ますと、ガリラヤに行けと、そこで会うことになると。この二つの、まあ、言葉ですけれども、ここには二つの真理を持っています。ガリラヤっていうのは私たちの生活の場です。苦しい、嫌なこと、嘘、偽善、失敗、恥、そういうものがあるのはガリラヤ。でそれに対してエルサレムというのは栄光、神聖、聖なる都、神の民、神殿、そういうのがある。祭司がいるところです。で、イエス様はそのガリラヤに行けとおっしゃった。そこで会うだろう。ルカによる福音書はエルサレムにとどまっていろ、そこで会えるだろうとこう言ってます。じゃあここ二つの真理があるように思います。今日ご実践されるこの奥田姉妹がこの洗礼を受けになる。この方はベタニアに息子さんを預けてくださっている方。ベテスダ、ベテスダの家に、ベタニアは違うね。ベテスダの家に、で、ベテスダっていうのは、その、池の話ですね。病人がいるところです。そこで、癒されたんです。38年間も、患っている女の人が、その、ベテスダの池で癒されたんです。神殿で癒されたんじゃないんです。そして神様を褒めたたえながら神殿に上がっている。で、私はこの奥田さんの話聞きながら、新助さんが、新也か、ごめんなさい、いやーちったり助って言ったり間違えたばっかりな、もういい加減な人間ですからね。これで新也さんがですね、本当に家の中でも困ってたと。彼女の言うには、この深夜によって私は救われたって言うんです。深夜がベテスタにですね行くことによって私は本当に救われた。ベテスタの人たちがしてくれたことっていうのは本当に奇跡のようなことです。ものすごく忍耐をし、待ち、本当にちゃんと受け入れてくれた。頑固な子供が少しずつ変わってきたんです。それは本当ですと言って、もう聞いてですね、私はもう感動したんです。で、そうしているうちに、彼女は私も洗礼を受けるって言い出したんですけども、あ、そうか。私はね、この、礼拝堂で救われるとずっと思ってるんです。皆さん礼拝に来なさい、礼拝によって救われるよ、世界の人が礼拝堂に来てほしい、そう、ここを満堂にしたいと思ってるんです。それは違いないと思うんです。しかし事実はですね、何人かの人はこの礼拝で出てノイローゼになった人いるんです。榎本先生の説教を聞いて元気になったよりも、もううつ病になったなんて言う人、それが数か所行って、下の数か所行ったり、そこで元気になるんです。ここで救われないで、下のなんかボランティアしながら、元気になった、あとはまた礼拝に行きますとか言ってるんです。どうなってんやろ、これはと思います。でも事実なんです。私たちが本当に救われて元気になるのはどこかっていうと、実は エルサレムとか神殿ではなくてガリラヤなんですよ。そこが矛盾に満ちたところなんです。しかしそこにね、キリストがね来て、よみがえりのキリストがそこにおるっていうんです。そして神殿が本当の意味を持ってくる。ベテスタの人たちはですから、職員は天使みたいなもんやな。天使は早くここ上がってきてくれって言うんだけど、なかなか上がってきてくれ。本当にね、そういう意味でガリラヤっていうのは意味のないとこじゃなくて、とっても大事な救いの場なんだ。ベテスタから早く出てきなさいじゃなくて、ベテスタの池はキリストに出会える場なんだ。そう思うようになったんです。で、彼らのふるさとであり、彼らの生活そのものでありますが、そのガリラヤに主が復活されたんだということを思うときに、私も嫌だな、私も隠したいな、自信ないな思う、そういうところに実はキリストが来てくれたんだ思う。パウロはコリントの教会の人たちに対して厳しい手紙、シビアレターという、そういう手紙をですね送った。それがコリント人への手紙の今日読んだ箇所がその一部分です。教会の中に分裂を生み、パウロのことをいろいろ非難し、キリストの教会をその本質から離れさせ、上辺ばかりで人を見るような人々、そしてそこに連れて行こうとする人たちに対して、彼は敵と言ってるんです。そしてその敵であり、またサタンとも言います。決して彼らとは妥協しないと宣言する。そのパウロは一見弱々しく見える。神が私に授けてくださった権威に立ち、どんな圧力にも倒れない。大きな力をパウロは示します。外見にはですね、愚か者、弱々しく、つまらない話をするものとしか見えない。直接会ってみたら大したことないやないか。しかしそのパウロがとっても重要な、ものすごい大きな力を持つというんです。肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。人々から弱く見られているけれども、実はパウロの力はですね、神に由来する力であって、要塞をも破壊するに至る力だ。ものすごい大きな要塞をバカーン砕いてしまうほどの強さがある。それはパウロが持っている力じゃないんだ。パウロはガリラヤなんです。ベテスタなんです。そこは何も努力してもダメなところなんです。絶望なんです。人から見たアホみたいなもんなんです。しかしそこに主が来てくださったことによって、彼が権威を持つんです。主が十字架につけられたとき、弟子たちは恐怖の中に置かれ、不安のどん底でした。そんな彼らに、復活の主は恐れるなと呼びかけられた。主の復活は、死ぬべき私たちが贖われたということです。死んだような無価値な私の命が生き返らされて、神の民とされ、かけがえのない存在とされる。失望と自信のなさで怯えている者が、恐れることはない、怖がらなくてもいいよと、許しの言葉で 新しい現実に行く、新しいガリラヤになるんです。使徒パウロは聖殿のイエスには出会っていません。イエスを信じるクリスチャンたちを捕らえて獄に送り込むためにエルサレムに向かっていたのです。パウロはそのダマスコ途上で復活の主、幻の主に出会って改心したんです。だからエルサレムの教会の人たちは直接の弟子でないパウロのことをあまり重く見なかった。ペテロやバルナバ、アンデレとかヨハネとかそういう人は重んじられたけども、パウロはさほど重んじられない。むしろ邪魔者のような扱いを受けた。あまり外見上もかっこよい人でもなかったようです。しかしその無力に見える姿の中に神様の強力な力が働いたんだ。神の力っていうのは強いところに働くんじゃなくて、弱さということの中に完全に働いてくれるんだ。死の十字架はその弱さの象徴であります。私たちが教会に十字架を掲げるのは、それは単に格好がいいからでない。自分の本当に弱さ、自分のガリラヤに主が来てくださった、そこにこそですね、大きな神の力が働くっていうことへの告白、それが十字架です。皆さんはどうですか？自信がなくなることはありませんか？自信がなくなる、私大丈夫なのかしら、私の人生このままいったらどうなんだろうか、本当にドキドキドキドキ、自信がなくなる、それがガリラヤなんですね。そしてその時はですね、またチャンスなんですよ。それを私たちは目を背けて隠したくなります。ガリラヤから離れたくなる、離れたくなるんです。で、見栄えの良いところに行きたくなりました。しかし主はガリラヤで会おうとおっしゃる。その私、十字架を追って私に従ってください。主に祈りましょう。主が私たちのところに来て共に住み、私たちのところを行き巡り、私たちの神様になってください。そして私たちを神の民としてください。その場がガリラヤなんだ。そしてその自信、その権威、神様から与えられた権威、これは誰も崩すことのできない権威なんです。盗まれたり脅かされたりしない、要塞をも破壊する力を持っている。それを身につけなさい。自分で自信を持とう、自分で実力を持とうと思って頑張ってみても、それは空回りする。そして人が何か言うとですね、本当に閉じこもりたくない、自信がなくなる。で、言っていること、言われていることが確かに当たっている、自分の弱さであり自分の本当に欠点である、言われたら仕方がない。でもそれを見せたくないもんだから、から元気をつけようとする、強がりをしてみせる、そして権威主義になろうとする、権威をやたら振り回そうとする。それは滑稽でしかない。で、権威ぶればぶるほどですね、親の権威、教師の権威、牧師の権威、何度の権威って言えばれば言えばるほど権威がなくなるんだ。余計に虚しい格好をつけ、 上辺だけを飾り権威づけようとします。そして人間が信じられなくなればなるほど形式主義になってきます。形式主義、あの人は何したか何しないか何を持ってるか、そういうもので権威を測ろうとする。本当に歌ってるか、口はちゃんと開いてるかとかいう、マスクしてたらどうするの。大阪の職員大変だよな、風邪ひいたらマスクしてもダメなの。マスク外して歌わないと口元を見たらこれだけでもないんだ、気をつけしてるかとか、もう大変です。でそう言って権威ぶると権威がなくなるんです。で本当の権威は何かっていうと、私たちがそんなどんなに弱くてもどんなにバカにされてても神様が私の主になってくださったという復活の主が私の保証人というところにですね、私たちの権威がある。いくらなんだって言われても私は神様が行けって言うから行きます、とどまれって言うからとどまります。そこに権威があるんです。バカにされないようにという権威主義が人を縛る、一致させようとする、かえって分裂する、権威を失う。主の権威、主が私たちの救い主であり、それにお祈りしていく、その時に主が私と共にいてくださる助け主になって、その助け主を持たないで一人で自信持とうとしても無理だよ。神様助けてください、そう祈りつつですね、私たちはガリラヤにとどまり、ガリラヤに行くんだ。そして主に癒され救われて、またエルサレムに行くんだ。そこで主を賛美するんだ。それがルカの言うエルサレムにとどまってくださいということでもある。主が助けてくださ授けてくださったその権威に預かり、それにより頼む、それが我々の復活信仰だ。そんな何か不思議なことが起こったかどうか、それは真実かどうか、そういうことではない。主が私たちに先立ってガリラヤに行ってくださっている、それを信じたいと、またそれに向かいたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたがよみがえってくださって私たちを必要としてくださり、私たちに命を授けてくださったことを感謝します。自信がなく怯えます。その時に神様、どうぞあなたを呼ばせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
賛美歌436番。 座りください。それではただいまより奥田美代子姉妹、脇坂照代姉妹の洗礼式を榎本先生の指示により行います。
ではお二人どうぞ前にお立ちください。私たち人間は罪の中に生まれ肉に属するものでありますから、そのままでは神の御心にかなうことができません。思いや言葉や行いによって神に背いているものであります。そこで救い主イエスキリストは、誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とをあなたが与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今この姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の一体だとなるように祈りましょう。お祈りします。天の父、御言葉によってこの姉妹たちを今から守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこのバプテスマの儀式を清め、御霊によってこの姉妹たちを生まれ変わらせてください。御子イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。聖書を読みます。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方も聖霊の賜物を受けるであろう。その約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロが他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、使徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。それでは誓約をしていただきます。お二人に誓約をしていただきます。あなた方は聖書と聖書に基づき日本キリスト教団に信仰告白に言い表された信仰を告白しますか。あなた方は主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか。あなた方は今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教典教規に従い、この教会の会員としてふさわしい生活をし、またその教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか。お祈りします。憐れみ深い神、どうか見前に立つ姉妹たちの信仰と告白とを受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みを持って姉妹たちを強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとして常しえの命をに至らせてください。アーメン。それでは洗礼を授けます。ひざまずいてください。
田美代子、奥田美代子、父とこと聖霊との名によって万別の御子。脇坂照代、父とこと聖霊との名によって万別の御子。恵み深い父、聖霊によってこの姉妹たちを新しく生まれさせ、これを神の子としキリストの教会の一体だとしてくださったことを感謝いたします。あなたはこの姉妹たちを世の作られる前から選び渡し、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かるバプテスマを授けてくださったことを感謝いたします。どうかこの兄弟、この姉妹たちが御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように、父と聖霊と共に永遠に御霊を一人を主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。
続きまして、森美佐子姉妹の転入会式を行います。この姉妹は日本キリスト教団水口教会から私たちの教会にこの度転入会される方であります。もともと世耕教会から水口教会に行かれ、水口幼稚園で働いておられましたが、この度施工保育園の職員としてお働きになられる方です。あなたは主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書を読みます。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。では誓約をしていただきます。あなたは日本キリスト教団に言い表された信仰告白を心から告白しますか。あなたはこの教会の会員となり、日本キリスト教団の教権教規を誠実に守ることを約束しますか。あなたはこの教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。お祈りします。恵み深い父、この姉妹がその信仰を告白してこの教会の会員となり決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって清き信仰の生活を送り、教会の生ける枝として福音のために良き戦いをなすものとならせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。続きまして、聖餐式を行います。私たちは今
イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異様のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主が聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのであり、また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖書をお読みします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとぶどう酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御言葉と御霊と共に支配される、全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。それでは、拝参をしていただきます。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。
導しましょう。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お祈りをいたします。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として、御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもいなくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日まで、その平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌81番賛美いたします。 座りください。教会当番のご奉仕によりまして献金を捧げます。
御在天の恵み深い主のご復活を祝うこの美しい